もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。前半は議会だよりあなたと市議会最新号について、十文字中学校美術部の生徒さんと一緒にご紹介します。後半はようこそ傍聴席へ、12月定例会の傍聴に訪れた方へのインタビューをお送りします。早速前半です。あなたと市議会の最新号について、ご出演は広報校長委員会大日向幸喜副委員長です。そして十文字中学校からのご出演は
美術部の五十嵐彩乃と
高田ひなのです。
皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まずは大日向副委員長から議会だよりのご紹介をお願いします。
はい、横手市議会では3月、6月、9月、12月の年4回定例会が行われ、議会だよりは定例会が終わった翌月の15日に発行しています。今月15日には12月定例会の様子などをお知らせする議会だよりあなたと市議会第70号が発行され、各世帯に届けられます。お二人は議会だよりを読んだことってありますか？
私は今まで議会だよりを目にする機会はあっても詳しくは読んだことがなかったのですが、このラジオでお話しさせていただくことが決まった際に初めて読んでみました。私の知らないことが横手にもまだあるんだなと思って、とても面白いなと感じました。
私は読んだことがありません。大人が読むイメージがあって、まだ早いかなと思って読んだことがないです。
そうですか。ちょっと難しそうな感じがするんでしょうね。やっぱり自分が読むものじゃなくて家族が読むものっていう感じなのかなと思います。さて、議会だよりの表紙ですが、議会への親しみと関心をより一層いただけるよう、前々回から表紙に市内中学校の美術部の皆さんの作品を掲載することにしています。今回はお二人が所属する十文字中学校美術部にお願いしました。素敵な作品をありがとうございます。
議会だよりの表紙になる絵を描いてほしいと依頼があったときは、五十嵐さんどう思いました？
はい、まさか私たち中学生にこのような重要なことを任せていただけるとは思っていなかったので、依頼があったときはとても驚いたのと同時にすごく嬉しかったのを覚えています。とても鮮やかな絵になっているので、見た人たちの心を掴んでくれると思っています。
では表紙について詳しくお話を聞く前に、十文字中学校美術部の紹介を引き続き五十嵐さんお願いします。
はい、私たち美術部は3年生6人、2年生3人、1年生4人の計13人で活動しています。普段はそれぞれ描きたい絵を描いたり、コンクールに向けてポスターなどを描いています。それぞれが描く絵はとても個性にあふれていて、毎日新しい発見があります。私たち3年生は今受験のため部活に出ることができませんが、個性あふれる1、2年生のこれからの活躍を期待しています。
はい、ありがとうございます。続いて表紙についてですが、表紙を描いたのは高田さんですね。どんな絵なのかご紹介ください。
はい、私は宇宙と海が好きなので、月の上に木が生えていて、その周りを魚が泳いでいる宇宙の公園をイメージして描きました。そして無限のキラキラ光る宇宙の中で、それぞれの目的の場所に向かう魚たちをブランコに乗って眺められたら素敵だなと思い、ブランコも描きました。
さあ副委員長、いかがでしょうか？
はい、色鮮やかで夢の中に出てきそうな、まるでおとぎの国のような絵ですね。素晴らしいと思います。ありがとうございます。この作品に込めた思いや工夫したところ、こだわったところがあればぜひ教えてもらいたいですね。
宇宙はきっと無限に続いているし、魚もずっと泳ぎ続けると思いますと、宇宙のように私が挑戦できることも無限にあると思います。これからもっといろんなことに挑戦し、魚のように前へ前へと進んでいきたいという思いを込めて書きました。
今の時代の若い方々の心の中に潜んでいそうな絵なんですね。
本当に色鮮やかでファンタジーな感じがして引き込まれますね。それではそろそろお時間ですので、お二人からこれからの議会だよりについてメッセージをお願いしたいと思います。では五十嵐さんからお願いします。
はい、私は今回のラジオがきっかけで議会だよりを初めて読みましたが、まだ選挙権を持たない私たちも、知るべきことがたくさんあるため、もっとたくさんの学生に読んでもらうべきだと思いました。このラジオをきっかけに、よりたくさんの人たちに読んでもらえるようになってほしいです。
高田さんお願いします。
はい、私の学校では週に一度新聞が配布されるのですが、同じように議会だよりも配布したり掲示したりすれば読む人が増えると思います。また自分でもこれを機に家で読んでみたいと思います。
最後に今回の議会だよりの内容について簡単に大日向副委員長ご紹介ください。
はい、今回の議会だよりでは12月定例会の概要や各常任委員会で審査した内容、10名が登壇した一般質問などについて掲載しています。それから中学生議員の皆さんが市長や教育長に対して報告や提案を行った Y8 サミット総会横手市議会についても掲載していますので、五十嵐さんと高田さんもぜひ読んでみてくださいね。
はい。
もっと教えて横手市議会、前半はあなたと市議会最新号についてご紹介しました。ご出演は広報校長委員会大日向浩紀副委員長と十文字中学校美術部の五十嵐綾乃さん、高田ひなのさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き後半もお楽しみください。続いて後半です。後半は議会の傍聴席を訪れた方にインタビューするようこそ傍聴席へをお送りします。12月定例会の一般質問に2つの団体が傍聴に訪れました。傍聴後それぞれの代表の方に感想を伺いましたのでお聞きください。まずは一般質問初日と2日目を傍聴した枚方地区民生児童院協議会の方のインタビューです。では自己紹介をお願いします。
はい、枚方地区の民生児童院協議会、今野屋満と言います。
今日は何人で傍聴されたんですか？
13名ですね。
傍聴することになった経緯を教えてください。
はい、枚方民事協では12月に定例全体会があるんですが、これに合わせこういうふうな傍聴という機会を得ました。
今回は誰の一般質問傍聴されましたか？
9番の柴田忍議員です。
柴田議員は鳥インフルエンザ発生時の対応対策、そして原油価格高騰による農業経営への影響について、大きくこの2つの質問事項だったと思うんですが、傍聴していかがでしたか？
はい、まあ枚方でしたんでね、まあびっくりしたんですけれども、確かに今日話を聞いてて、我々が思っている以上に細かいところ、質問なり答弁なり、まあ聞けましたのでね、まあ非常に心強く感じました。ただ農林部長さんも話してましたけれども、やはりイノシシとかカモシカとか田んぼを歩く時代が来るんじゃないかなと、そう思います。 コロナだけじゃなく、やっぱりいろんなそういうふうな伝染病ですね、こういうふうなものっていうのはかなり気をつけていかなきゃできないんじゃないかなとつくづく感じました。今日は聞いて非常に良かったなと感じています。
今回の一般質問で特に印象に残ったところ場面などを教えてください。
僕は一番前の方で傍聴してたんですけれども、今議員さんたちもタブレットで、現地の内容ですか、ああいうふうなものを見て言ってましたけれども、こう全員のこの議員さんたちが見えないんですよね。そこのところがちょっと残念だなと、傍聴ですから耳の方だとは思うんですけれども、
確かに傍聴席からは議員席があまり見えないですもんね。
そうですわ、
横手市議会に今後期待することを最後にお聞かせください。
そうですね、やっぱり横手市でも体育館の問題とはさまざま問題多岐にわたっていると思います。ただやっぱり僕思うには、合併前のその時からのやっぱり活用がちゃんとされていないようなものとか、まだあると思うんですよね。将来を見れば必要なものと切るべきものは切っていかなきゃできない、そういうふうな道筋でって言いますか、そういうふうなものを間違わないで、市政の舵取りをやっていただきたいと、何はともあれ市民のための議会だと思いますんで、そういうふうなところをお願いしたいですね。
ここまで平賀地区民生児童院協議会副会長の今野谷充さんでした。ありがとうございました。
いえいえ、どうもありがとうございました。
続いて一般質問最終日を傍聴した小物川地区民生児童院協議会の方のインタビューです。自己紹介をお願いします。
はい、小物川地区民生児童院協議会副会長の石川久志です。
今回は何名の方で傍聴されたんですか？
はい、今日は14名で傍聴いたしました。
傍聴することになった経緯を教えてください。
はい、小物川地区では民生委員としての勉強をするために定期的に研修会を開いておりますが、12月の定例会の勉強会の時に何をしようかということで役員が集まった時に、市議会の議会の傍聴ができるということをお聞きいたしまして、ぜひ民生委員の活動をする上で何かこう勉強になればいいなということで、今回参加させていただきました。
石川さん個人としては傍聴は初めてですか？
はい、今回が初めての傍聴になります。
今回は誰の一般質問を傍聴されましたか？
はい、本間俊博議員の傍聴をいたしました。
本間議員は大きく2つ、道路改修の現状についてと当期間のスポーツ推進について質問していましたが、いかがでしたか？
はい、特に道路改修に関してはとても自分たちに身近な議題ですの で、特に私は地区会議ということで地域の道路の破損したところとかを地域局に挙げて補修を依頼っていうかお願いするような立場でもありますので、そのことに対してはとても興味深くで、このような経路でなかなか回収ができなくて困ってるなと思ってたんですけれども、市側の話も聞けたりして、とてもいい機会になりました。
今回一般質問で、特に印象に残ったところですとか、場面があれば教えてください。
はい、やっぱり私たち市民は議会がどのような形でどのようなことをしているかということをとてもやっぱり身近に感じることなかったんですけれども、ちゃんとこう議会を傍聴することによってこのような形で市民の代表として議員の人たちが市政に対して、市民の人たちがこういうことを困っているのでやってほしいということをとても真剣にお話ししているのを聞いて、市議会の議員の人というのはこういう仕事なんだなということが発揮者の理解できたので、今後やっぱりいろいろなことがあったら議員さんにいろいろなことを陳情するということはとても、必要なことだなというふうに思いました。
より議員議会を身近に感じられたということですね。
そうですね。
では最後に 横手市議会に今後期待することをお聞かせください。
はい、今日は民生委員として参加させていただきました。特に私たちは地域の中で一人暮らしの人とか高齢者の人とか困っている人の相談を受けることが多いんですけれども、そういう人たちが安心して暮らしていけるような地域にしたいということで頑張ってるんですけれども、議会の人たち の力も借りながらみんなが安全に安心して暮らしていけるように、働きかけていきたいなというような感想を持ちました。
ここまで一般質問最終日を傍聴した雄物川地区民生児童委員協議会副会長の石川久さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
後半はようこそ傍聴席へ、12月定例会一般質問の傍聴に訪れた方へのインタビューをお送りしました。もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回の放送は1月24日、新人議員の井戸端会議前編をお届けしますので、ぜひお聞きください。